イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中。今回もアツ一人でお届けしていくアツエリ珍道中。今週は熊野市にやってまいりました。今後ろにはですね、海が見えます。もうすごいいい景色の前で、今ね喋っているわけなんですけれども、今回熊野市ご案内いただく方をご紹介したいと思います。この方です。
こんにちは、はい、NPO 法人熊野の山田実です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずはこの場所がどこなのか教えてください。
ここはですね、鬼ヶ城です。
鬼ヶ城、
はい。
いや、以前厚入珍道中でもお邪魔したことあるんですけれども。
ありがとうございます、はい、僕の好きな場所の一つですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあずっと熊野出身で。
はい、もうちっちゃい頃からもうここに住んで、で今見えてるこの海、磯で魚釣りしたり、でこっちに大泊っていう海岸があるんですけど、海水浴場が、そこで泳いだり。
もうこの辺庭だったっていう、
ね、
子供の頃
は、はい。
いや、もうこの景色に毎日触れてたってすごい贅沢なことですよね。そうな
んですよ。だから僕にしてみたら当たり前すぎるんですけど、やっぱり最近この、平成16年に世界遺産になって、たくさんの方が来てくれる、そんな中で、改めてもう一回この熊野の良さっていうか、そんなも自分として再発見したいなって、そんな思いから NPO も、立ち上げようということで。
NPO 熊野って言われてましたけど、それどういったものなんですか。
最近立ち上がったんですけど、この熊野のこの大自然と、で観光、で熊野にある美味しい食べ物を、国内外、ちょっと大きく言いましたけど国内外に発信していけたらなということで、立ち上がりまして、
今海外からの、観光客の方も多いですからね。
そうですね、で、僕の好きなこの自然というかアウトドア、
なんかね、パッと見た感じなんかですか、ね、スポーツされてるのかなと思ってたんですよ。
はい、もうこのアウトドアのメッカでもある熊野をもっと PR したいなっていうのもあります。
アウトドアどんなことやられてるんですか。
僕自身はクライミング、もともとは渓流釣りから沢登り、滝を登ったりしながら、クライミングをやってまして、ある時期はガイドもやってまして、やっぱりこの中部圏、関西圏からたくさんお客さんが来て、山ちゃん熊野いいねって、逆に僕らが当たり前に思ってたことが、それを感動してもらったりとか。
そこからじゃあもっと発信していこうということで。
そうなんですよ。
それで NPO が立ち上がったんですか。
はい、
なるほど。
やっぱいいものがたくさんあるのにもったいない、このもったいないを、いいものに変えたいなということで立ち上がりました。はい、
ちなみにいつ立ち上がったんですか。
実は18年の12月に。
じゃあもうこの前ですね、本当につい最近、
できたてほやほやです。
なるほど。じゃあこれからまだいろんなことやりたいことが夢いっぱいですね。
本当夢いっぱいですね、はい、何からやればいいのかな思いながら
これからも本当にいろいろとねやっていかれると思いますが、まずは今日は鬼ヶ城をご案内いただくと。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
アツ、さん、このトンネルをくぐってもらうと、また景色が一気に変わるんで。
トンネルですよね、岩のトンネルですよね。
そうです、
はい、ここをくぐると、すごい広く、なんか海に向けて歌うステージみたいですね。
そうなんですね、ぜひここでステージもあるんで歌ってほしいなと思って。
これ千畳敷でしたっけ。
千畳敷です、
ね、
聞くところによると、ここの地形っていうのは1800万年前に、で形成された地層っていうか、そういう。
そうなんですか。
このオーバーハングしたこの感じが圧倒されるかなって、
これ以前も熊野厚入珍道地でお邪魔した時に、ここをご紹介いただいたんですけど、これやっぱりすごい迫力ですよね。この岩がこう自然にできたんでしょ。これ
そうです、もちろんです。
これえぐれたんですかね。
いや、もう風化、えぐれですね、はい。
そうか、もともとあった大きな岩が、
どんどん風化して、はい、
口の中、大きななんかサメの口の中みたいな
ほんまですね食べられるみたいな。
そう、まさにパクって今口閉じる前の状態のようなね感じになってますけど、自然にできたと思えないぐらい、なんか本当にアートみたいですよね。
アートです ね、うまいこと言いますね
自然のアートですね。
ぜひ前面の方に、お立ち台の方に立っていただいて、海に向かって
ね、海がね本当に綺麗に見えますよね。地球が丸いって 分かるっていうのが本当にこれそうですよね。
分かります。
海の色もすごいいろんな色が見えますよね。
見えますね。ほんと天気で、あとまあ季節でもう海の色違いますし、
割とまあここは穏やかな海が見れる感じですよね。
そうですね。ここはどっちかというと開けたところで、
千畳敷から見る景色は海は穏やかな感じがしますけど、またこれ違う表情を見せたりするんですか？
あります。向こうにもう少し進んでもらうと、はい、一気にその表情が変わってくるんで。
なんかあそこに小さい階段ありますよね、
はいはい、そこを越えるとまた鬼ヶ城の違うか、まあ、荒々しい感じが見れるっていう。
いや、この鬼ヶ城の中だけでもそんな海の表情が見れるんですね。
見れますね。この千畳敷から、はい、こちらの方向が那智山なんですよ。
あ、今海に向かって立ってますけど、右手の方、
はい
はい、那智山は熊野三山の
一つです、
ね、はい。ここからどれぐらいの距離あるんですか？
約40キロ、まあ、50キロぐらいですかね。うん。で、本当に太陽が、はい、伊勢の方から上がってきて、はい、ちょうど正午ぐらいに熊野が真上に来る、一番照らされる場所で、
あ、なるほど。
で、那智に沈んでいくっていう。
へー、
うん、おねおねっていうか、その稜線に太陽の光が当たって、はい、輪郭が現れて、稜線のところに、尾根のところにオレンジの光が入って、
ですね、
上を見上げたらもう星が見えてるみたいな、夜の満天の星空とかすごいですよ。もう星落ちてきます。
本当ですか？だってここ本当照明とかってないから、まあ、足元は当然気をつけなきゃいけないですけど、星の光が頼りですもんね。
そうです。もう本当に、うん、いやもう感動しますよ。本当に感動しますよ。すごい。だからもう いろんな、それこそ色が見れるっていうか、うん、
今日ちょっとね、あいにくちょっと雲が多いお天気ですけれども、はい、それでもここから眺めるとこう山々の影が見えますよね。
そうなんですよ。やっぱ熊野ってこう、まあ、海のイメージもたくさんあるんですけど、うん、やっぱ山のイメージも持っていただけたらなって、
うん、そうですね。その山深さがイコールこう神様の宿る地ということになっていくんですよね、
うん、そうなんですよ。この鬼ヶ城からまずはこの熊野の海岸筋をずっと見てもらって、そこから奥に入っていただけたらなって、
うん、本当にここが入り口というか、
ね、も
う全体を見渡せるというか、
はい、
そんな感じですよね。
まあ、本当に小さい頃からいるんで、うん、この鬼ヶ城もこの景色が当たり前なんで、でもやっぱり観光客とか、うん、よそから来られた方がやっぱ感動してる、やっぱその感動をこう自分も一緒になって味わうことで、また熊野好きになってもっと発信したい。
山田さんこの熊野の地を離れたこともあるんですね。
あります。
その時にやっぱり感じたこともありますよね。
あります、あります。橋掛け取ったんです、私。
橋、はい、
はい、橋梁会社に勤めてまして、
はいはいはい。
で、西日本あちこち橋を架けながら、でその地域地域の山に行ったり川に行ったりしてたんですけど、やっぱり熊野に行きたい、戻りたい。
まあ、でも橋を架けてたらこういう海の景色だったり川の景色っていうのはいろんなところで見られてるわけですよね。
見てきましたね。
その中でやっぱり熊野が一番だった。
一番。
そうやってね、実際にいろんなところを見てきた方に言っていただくと本当に説得力ありますよね。
ありがとうございます。ほんまに、うん、本当に先ほど言ったようにこの玄関口の鬼ヶ城、うん、まあ、特に海岸線で、本当に熊野は海もあり山もあり川もあるんですけど、はい、いい滝があったりとか。
そうですよね、
はい、やっぱこの熊野の奥に入ってもらうと、うん、さらに魅力ある熊野がたくさんあるんで、うん、こんなにたくさんいいものがある、うん、多分全国探してもやっぱ熊野は僕の中ではナンバーワンかなって、うん、それをほっと伝えていきたい、
うんですね、うん、この熊野の地をこれから盛り上げていきたいという NPO が立ち上がったということなので、はい、これからだから熊野のことを耳にすると山田さんのその NPO のお名前も耳にすることになるかもしれませんね。
もう今からどんどん PR して、はい、やっぱ熊野には NPO 熊野があるぞと、
うん、
はい、で、まあ、僕らが頑張って本当に国内外、まあ、県内の方にも含めて全国に、
うん、
問い合わせが来てもらえるように、はい、
これからの NPO 熊野の活動をちょっと期待しています。
はい、
せっかくなのでリスナーさん、ラジオを聞いている皆さんにぜひ一言メッセージ、はい、お願いします。
じゃあ皆さんぜひとも熊野に来てください。で、熊野に来てもらって一番感じてほしいのはこの自然の力っていうか、まあ、とにかく熊野を感じてほしいなって。で、あとは美味しい食べ物、
うん、
たくさんあります。ぜひ食べていただければありがたいです。よろしくお願いします。
いや今日はね鬼ヶ城、まあ、まずは熊野の入り口と言われてましたけども、うん、鬼ヶ城からですね NPO 熊野を立ち上げられたばかりの山田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナーを行います、うん、映画紹介のコーナー参りましょう、はい、この方です。
はい、どうもこんにちは。109シネマズ名和副支配人の金久保です。よろしくお願い
します。109シネマズ名和の金やんから今週末公開の映画を教えてください。
はい、1月25日金曜日から公開の12人の死にたい子供たち、若手実力派の俳優さんがたくさん、うん、はい、今12人出演するということで話題になっている作品なんですけども、うん、はい、まずはキャストから12人、
はい、
まず、杉咲花さん、
はい、
新田真剣佑さん、
うん、
北村匠海さん、
うん、
高杉真宙さん、
うん、
黒島結菜さん、
うん、
橋本環奈さん、
お
吉川愛さん、
うん、
萩原陸さん、淵野優斗さん、
うん、
坂東亮太さん、
うん、
古川琴音さん、竹内、うん、アイサさんと、うん、こちらの、話題の12人の若手の実力俳優さんが登場する映画になっておりまして、
うん、
お話はですね、まあ、死にたい子供たちがいっぱい出てくるんですけど、
うん、まあ、言い方、言い方、
出てくるんですけど、12人死にたい子供たちが集まったはずなんですが、
はい、
集まったところに実はもう一人目の死体が、
もう
あるんです。
おお、そっから
ということは12人死にたい人いるのに13人いっちゃうんですね。
あ、そういうことか。
そのうちの一人は一体 何なのってい
う
お話がどんどんそれで進んでいくんですけど、もともとその安楽死をみんな希望というか、
うんうんうん、
安楽死したいって言って集まったんですけど、
うん、
なんと殺されてしまうかもと、まあ、疑心暗鬼になっていくわけです。
なかなかです。でもこれ予告で見ましたけど、うん、すごく恐ろしい感じでした。でも見たいなって感じ。どうなっていくのかの全く筋書きが予想できない分、自分の部屋で見たくない、逆に、
うん、
映画館で、
ね、そうね、
全く人の家で見たいみたいなね、
人の
家
人の自分の空間じゃないところ
で
ね、
自分の空間じゃないところで見たいなっていう映画でしたけどね。よ、興味深かったですね。はい、
今週はこの一作品なんですけども、
はい、
ドキドキしたい方はぜひ。
そうですね、12人の死にたい子供たち、うん、1月25日本日より公開となります。
熱い。
では続いて先週公開の映画一作品ご紹介しましょうか、う
ん、18日公開の劇場版ダーウィンが来たアフリカ新伝説でございます、
うん、はい、
NHK 総合で今現在放送中の生き物の素晴らしさを伝える教養番組でございますが、放送開始から12年目にして映画化、初映画化ですかね。
めっちゃ面白いらしいですねこれね。
皆さんなんか一回も見たことねえけどね。
チコちゃんの番組で紹介されてましたよ
これ、
うん、この番組、これはどんな感じですか。
はい、まあ、教養番組で、まあ、見たことある方もいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、今回アフリカの大自然で力強く生きる動物たちの姿を描いてるんですけども、
うん、
テーマが3つあって、
はい、
ライオン王に俺はなるという心意気の若いオスライオンの話と、
海賊王ではないのね、
海賊王ではない、
ライオン王になるらしいです、
はい、
うん、でシングルマザーのメスライオン、
うん、
一人で頑張ってるメスライオンのお話、
うん、
で片腕のゴリラドドっていうゴリラがいるんですけど、その一家のお話と、この3つを大きなテーマにして上映されるそうです。
なるほどね、結構ドラマですね、動物の中でも ね
ドラマです。
自然界の本当のリアルなドラマって感じだね。
あつ、はい、ね、さんちの動物園にもね、いろんなドラマが
うちの動物園、
はい、あ、どれだけ飼ってるんですか。
猫3匹と犬が1匹ですね、
はい
はい、
すっごい食べ過ぎてすっごい太ったワンちゃんが、
そうですね、
猫ちゃんを1匹拾ってきたっていう、
ね、そう、散歩中に猫拾ってきたんですよね。犬が散歩中に猫拾ってきたっていう、
ね、そんなことってあるんですか聞いたことないですよね、あんまりね。
で、もともと2匹だった猫が3匹になったのはそのワンちゃんが拾ってきたからっていう、
ねえ、ね、
そういうドラマが
なんか比べていいレベルか分かりませんけれどもね、
違うか、道端だったけどね
そういうドラマが、
はい、はい、まあ、という劇場版ダーウィンが来たアフリカ新伝説、すでに公開中になっています。ぜひご覧ください。
はい、
あとなんか109的に宣伝したいことがあれば。
今ポイントカード会員様の割引サービスを、うん、延長してやっております。
ああ、そうなんですね、
はい、
あ、
1000円になるやつ。
1100円です。
1100円、
はい、1100円で見れちゃう。
12月までだったんですけど1月いっぱいまで。
おお、
させていただいてますので、
109シネマズのカードの会員になると、うん、1700円の、映画鑑賞料が、ね、なんと1100円になる。
そう
でしたっけ。
はい、そうです、はい、ます、
いつまで延長って。これ
が1月の末まで延長しておりますので、今紹介した映画を見たい方はぜひ
お早めに。1月中だったら、はい、で1100円でご鑑賞いただけると。
え、その会員だったらみんなそうなんですか。
会員だったらみんなそうです。
1回限りじゃなくて、
はい、何回でも。
すごいですね。これ名和に限っての話ですね。
名和に限っての話です。
そうなんですよ。
名古屋では見られないですよね。
名古屋では見られないのでご注意ください。
名和に来てくださいね、エリカさんも。
そうだよね、そもそもね、
そうです、名和だけの特典ですから。
皆さんぜひ、名和でご覧ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな感じでしょうかね。
はい、
はい、ということで109シネマズ名和の金久保さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。4モールベイバープレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
アツとエリカとみんなのラジオ、あっちゅうまのエンディングです。
エンディングです。
今日は1月4日、放送時に皆さんにお出ししましたお題の回答がたくさん返ってきましたので、それをダダダダダッとご紹介していきたいと思います。題してアツエリ
一本グランプリ。
今回のテーマは、
はい、お餅をかじったらガリッといった。何が入ってた、これはボケるやつですからね。
そうですね、ボケるやつです。こちらは ACB さん、こんなん出ました。婚約指輪。
おお、指輪ね。
ねえ、とか、はじめましてだね、この方。ルアコとその家族です。
あ、ありがとうございます。
いつも FM ミエをお供にドライブを楽しんでいるということでありがとうございます。今回お餅をかじったらガリッといった。何が入ってる、フラッシュモブを考えていた彼氏からの指輪。
かわい
いね。私は学生でまだ彼氏がいないのですが、餅に入っていると怖くなると思います。
怖くなる。
タラさんはフラッシュモブを受けたことはありますかって。
おお、
フラッシュモブはあのほら
急に動き、
急に動き出したりダンスしたりっていうことだよね。を考えていた。それはそれでサプライズを1個考えてたんだけれども、
なぜか指輪が餅の中に入っちゃった
そうすごいね。指輪どうなんだろう、プロポーズの方法としてそれはあるのか。なんかさ、あの結婚式で、お菓子の中になんかそういう
何か
アーモンドとかが入ってて当たった人はラッキーとか、そういうのはありますけど。
でもそのフラッシュモブが起きそうな状況、ドッキリでね、起きそうな状況で餅を食わせるのってすごい大変だよね。
どんなシチュエーションなんだろうね。そうそうそう、難しい ね、
なかなか大変な状況ですけど。
お餅をかじったらガリッといって何が入っている、
はい、こちらは津市のしんじさんですね。出汁の素が入っている袋が入っていた。
あ、
出汁の素じゃなくて袋ごと。
なんかおすましとか、
あ、はいはいはい、
ね、雑煮とか作ろうと思ってね、入っちゃったん
ですよね。まとめて入れちゃったみたいな。
ガリとは言わんだろ
う。ミヤッとか
寒い
か
ね。こちら松阪市のラジオネーム伊勢神宮帰りは早く家に帰りたいさん。初詣帰りだったのかな。お餅をかじったら中に入っていたのは、
直前に食べて歯に挟かっていたあられがガリッとなった。
あ、
これありがたい。
ありがたい、
気になってたんでしょ、ずっと歯に挟かってて。
餅の粘着力によって、
そうそうそうそう、
一緒に外せたっていうね。あの一緒にあのかぶせ物もね、外れるっていうね。あのキャラメル食べた時のあの現象ね、嫌ですね。こちらラジオネーム松阪市のキヨッチーさん、お餅の中に入っていたもの、おみくじを入れたらお餅を食べて運試しにもできるなと思い、大吉を多めに刻印して入れましたと。
あ、お餅作った人がね、
おみくじが入ってたってこと。
なるほどね。
で、刻印したものはそのまま食べても大丈夫な食品にしたところが、作った人が食べた人のことを思いやる人柄が感じられるようになっています。
食べられるものに刻印して それが入ってたってことね。
落眼的なこと。
あー、なるほど。
飴とかそういうこと。
飴に
刻印かなんか入ってたのかな。まあどっちにしても大吉なんだったらいいんじゃないですか。いいね、だから入ってないと思ってるもの、何もないと思ってるので、そこに飴がいきなり入ってたりとか。
そう、びっくりするよね。
コンペイトーとかね。ないとは思うけど辛いよね。
コンペイトーに難しいよね、刻印すんの。
そうだね、米粒にあの文字書く人みたいな。
そうそうそう、ね、読め
へん、難しさがありますが。松阪市のラジオネーム、うさちゃん、お餅をかじったらガリッと。何が入ってた。
はい、1円玉をガリッと噛んだ。これが今年のお年玉だよ。初詣に行ってお賽銭にします。
あこれちょっとシャレが効いてて面白 い, てていいお年玉だよね、うん、でも、まあ、500円ぐらいとかだったらいいよね
あ1円じゃなくて、
うん、そうそうそう1円じゃない方がいいよねだってお賽銭だからさやっぱりさ
あそうかそうか、うん、
1円でもいいけど
いいけ ど,
いいけどね、うん、まああのお餅に入れる前は清潔にしといてください
ねそうですね気になる、
ラジオネームケイティさん明和町の方、うん、初めましてかな
そうですかね
お餅をかじったらガリッと、うん、何が入ってた
ガリ生姜ですね
はい、お後がよろしいようで、ね、ありがとうございます。こういうのも好きですよ、
うん、いいですね。
さあ、それではラストになりました、うん、ペンネーム夜の魂号さん、うん、お餅をかじったら何が入っていた、
はい、目に画鋲の刺さったレゴ人形の頭もうホラーやんこれ
怖いわこれ
いや人形の頭だけでもホラーだけど、うん、画鋲刺さってるわけ
もう何の恨みがありましたってなるよね何か私に言いたいことありましたみたいなね。これはちょっとね幸先の悪いスタートですね
本当は怖いわ
すげえ怖いちょっとね最後はちょっとホラー始めでホラー始めになりましたけども、はい、皆さん参加していただいてありがとうございましたじゃあそろそろお別れですかね、はい、アツとエリカとみんなのラジオお相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでしたバイバイ続いてニュースだよ